地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は眼科医案祭りについてお伝えします。金田一にある眼科医案で行われたイベントです。まずは眼科医案祭りについてお話を聞いてみましょう。
はい、眼科医案の小林文子と言います。副住職をしております。よろしくお願いいたします。
副住職さんなんですね、
はい、
眼科医案こちらは金田一ですね、住所は、
はいはい、
になるんですね、
はい、
どれぐらい歴史あるとこなんですか。
ですね、歴史とこの寺が建立されましたのは1160年なので、
1160年、
はい、860年ちょっと経っています。
うーん、そうなんですね、
はい、結構古い。この辺では、天台寺さん、
はい、
それから龍岩寺さんの次かな。
うーん、あ、そうなんですね、
はい、
だいぶ長く、
そうですね、
うん、副住職はもともとこちらですか。
私は住職の妹です。
あ、はいはいはい。
で、私どももともとは今の奥州市の前沢区というところの、はいはい、寺の子でありましたので、いろいろと縁がありまして、
はい、
ここへ参りました。
そうなんですね、
はい、私は来てから、長女が40になりますので、
はい、
40年ぐらいになります。
あ、そうなんですね。今回あの10月13日に、
はい、
眼科医案祭り、
はい、
というものがありまして、はい、まあ、そちらの取材でお邪魔したんですけども、眼科医案祭りっていうのはこれはよくやってらっしゃったんですか。
ですね、一番最初が2012年です、
はい、
でコロナがありまして、途中しない期間が数年ありまして、でコロナが明けてからは初めてです。
あ、そうなんですね、
はい、
うーん、どんなことをこのお祭りの中ではやるんですか。
ですね、まあ、一般的なあの村祭りというふうな捉え方をしていただければいいんですけれども、うん、カラオケをやったり、
はい、
それから子どもたちのゲームをやったり、
うん、
空手の子たちの演舞があったりっていうような、そういう本当に単純な祭りです。
そうなんですね。こういうのって企画はどなたがされるんですか。
一応私です。
あ、そうなんですね、
はい、
はあ、あの私取材でお邪魔させていただいたんですけども、なあの最初にやったのがあれ なんていうんですか、重夜法要、
はい、重夜法要
っていうんですか。
はい、そうです。
うん、っていうのが最初にあったんですよね。
はい、そうです。
これってどういうものなんですか、重夜法要っていうの
は。はい、ですね、重夜法要というのは仏事の一つです。まあ、みんなで修行をするということと、それから秋の実りを皆さんで、共有するというかですね、それを喜ぶというそういったものです。まあ、お念仏をして心が清らかになったり、日頃の自分を反省したり、そういったことがメインになるかと思います。
時期としてこの10月に行われるもの。
そうですね、もともとは10月と 10夜10等の夜ということですね、はいはいはい、毎日お檀家さん信徒の方々が来てくださって、10の夜を過ごす、
うんうん、
その中で修行をするというようなことが元になっています。
ほうほう。
ただ今はですね、どちらのお寺様でも1日の法要で終わってしまうということが多いんですけれども、ただ昼夜法要というのをしているのはこの願海庵というだけではなくて、日本全国のですね、
はい、
お寺さんでやっている行事なので、
うんうんうん、
多分、皆様方にも馴染みの深い行事ではないかなというふうに思います。
うん、そうなんですね、
はい。
うん、あの時こういらっしゃってたのはその檀家さんたちってことなんですか。
そうですね、檀家さん方が、うん、来てくださって、
うんう
ん、皆さんで一つの法要を作っていくということなので、
そうですね、なんか皆さんも声を出す場面ってありましたもんね。
いや、そうですね、お十年というね、南無阿弥陀仏という、
はいはいはい、
もともとこの浄土宗というところはそのお念仏というところに重きを置いているところなので、皆さんで阿弥陀様のお名前を呼んで、
うんうん
うん、ということですね。
あの後法話、
うん、
昼夜法要の後に法話が行われましたね。
はい、そうですね、
はい、あの法話っていうのはどなたがお話しされたんですか。
話をしていましたのは私の兄であります住職です。
住職さんね、はい、
はい、
なんですね。
今回というかしばらくシリーズでですね、はい、歴史、この辺の歴史も含めて法話というよりは歴史の講話というような位置づけで話をしております。
あ、そうなんですね、
はい。どうやらこう檀家さんの中にもですね歴史好きの方々がいらっしゃって、もちろん住職その本人もですね歴史が好きなんですけれども、はい、そういうこと関係で歴史の方にちょっとこう偏った話をしておりました。
確かにそうでしたね、
うん、
なかなかこう願海庵っていうのが書かれてる文献が少ないっていう話もされてました ね、
はい、
何でもこう情報があればぜひ教えてほしいっていうのをこう言ってましたね。
ね、そうでしたね、うん、この二戸郡といいますか、この二戸の中で願海庵という名前が出てまいりますのはシビックセンターに、
はいはい、
二戸館内の歴史がこう年表が飾られてますけれども、
あ、はい、ありますね、うん、
あそこの中に1160年願海庵建立っていうのが出ているんです。
はい、
あとはその年表には書かれていないんですけれども、その前後のあたりのものについては多少分かる部分もあるんですけれども、何しろ小さい寺だもんですからあまり詳しいことは分からないということです。ただ先日の昼夜法要にもおいでくださったんですけれども、
はい、
一戸の実相寺さんというところがありまして、
はい、
でその実相寺さんと分かれたところがこの願海庵なんです。
うーん、
なので、実相寺さんの方に、詳しいことが書かれて、ある程度詳しいことが書かれてある文献というのは、うん、あるんですけれども、
は
あ
は
あ、私どもで分かっているものはその実相寺さんの文献の中から見せていただいたものが、はい、 この参道の下にですね、
はい、
入り口のところに看板が立ってるんですけれども、はいはいはい、一応、眼科医の由来としてですね、うん、掲げてはいますけれども、
うんうんうん、
そのぐらいのことしかはっきりとしたことはわからないということです。
そうなんですね、
うんうん、だもんですから住職がいろんなあの歴史書をですね、
うんうん、
この辺の図書館とかいろいろなところをこう回りまして一生懸命調べたりですね、
うんうんうん、
していたということですね。そう、若い頃にね。
そうなんです、ね、
それを思い出して喋ってるという
そうなんですね。
それでは10月13日日曜日に行われた眼科医庵祭りについて昼夜法要と法話をお聞きください。
休みましたので最初の方何言ったか覚えてない人たちもいっぱいいるかと思います。あと初めて来た人もいるかもしれないです眼科や物の本によりますと1160年にできた、ちょうど眼科や祭り1回目がないとか、あの NHK で平の清正が何かやってだったと思う。で1160年のちょっと前、何年か前、本源の乱とか平治の乱とかってありました。ちょうどこれやってる時にやってだったから、本源平治の乱って言ったら、あーって皆さん喋っちゃった。なかなか治療がないんです正直なところ。実相寺さんに残ってる由緒が木に残ってるだけ、あとは南部総書見ても、あのなんだろう、公共武器とかなんか見てもない。異事業が2行しか書いてない眼科医庵なんていうものは、まあ当時お寺さんもないからだけどね。この辺は金田一の眼科医庵と、あとあそこなんだっけ、鎌沢の鎌沢会所か、会所ですね、金峰庵、あそこしか載ってない。だからね、調べるにかかってなかなか大変で、でもまず分かるとこだけ今までやってたのね。で、3代、4代、
法話の途中ですが、 番組はここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンター、ニコランスで活動している、ヒメボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは。ヒメボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速、五行歌をご紹介します。今回の歌は、波岡松山さんの作品です。道端で拾った栗を持ち帰ると、母は喜んだ。次の日には数が増えて、子供たちのおやつはゆで栗。これはどんな時に作ったものなのか作者に聞いてみました。秋の山は子供たちにとって食べ物の宝庫でした。ハシバミやサルナシを取って食べていましたが、栗は落ちてくるのです。拾って持ち帰ると母はいつも喜んでくれました。翌日には持っていった分よりももっと多い数のゆで栗になっていたのです。少年の頃の懐かしい思い出です。会員からはお母さんの深い愛情を感じます。また母親が喜ぶのが嬉しいという子どもの姿も読み取れる歌だと思うという感想がありました。それでは繰り返します。道端で拾った栗を持ち帰ると母は喜んだ。次の日には数が増えて子どもたちのおやつはゆで栗。以上、波岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度、ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は眼界庵祭りについてお伝えしています。当日、昼夜法要と法話の後、雅楽の演奏がありました。それでは雅楽の演奏の様子をお聞きください。 き続き願海庵祭りについて副住職の小林さんにお話を聞きましょう。
雅楽奉納がありまして、
はいはい、
私もなかなかこう雅楽の演奏を取材することがないので、非常にこうまたこれも貴重なところだったんですけど、
はい、
これもこの法要の一つなんですか？
ですね、法要とはうちの重屋としては一旦切り離したものになります。
はい、
他のお寺では、例えば本山とかでは、
はい、
その雅楽の奉納っていうものが一つの、その重屋とか、まあ、法要というものの中の一部として出てくるんですけれども、例えばお坊さん方が入ってくるときに雅楽を鳴らした場面で入ってくるとか、そういったことはあるんですが、うちでこの間やりました重屋につきましては、雅楽とその重屋法要というところは切り離したものになっていました。
そうなんですね。あれ、演奏されていた方々っていうのはどちらの方々？
はい、福岡町の善道寺さんの若尾翔さんと、
はいはい、
安養寺さんと、
はい、
うちの娘です、跡取りが演奏いたしました。
なんですね。雅楽目の前でっていうのは多分初めて聞いたんですけど、すごいですね、迫力がありますね。
たった1曲でしたけどね。お正月に聞く、
はいはいはい、よく聞く、はい、いやあれは鳥肌立ちますね。これってその眼科屋さんとしてはいろんなこう、まあ、地域の方がいっぱい集まるっていう、こういうお祭りっていうのがこうやっぱりやりたくてってことなんですか？
その通りです。まずはですね、眼科屋っていう寺を、まあ、広く名前を知っていただくっていうことが目的の一つです。檀家さんだけではなくてですね、まあ、一番には広く名前を知っていただくということと、
はい、
それから、まあ、小さい子どもたちであっても、大きい子どもたちであっても、大人であっても、はい、寺を身近に感じていただくということが目的です。知っていただくこと、来て身近に感じていただくこと、それが大きな柱です。何しろまあまあ人里離れたところにあるので、
はい、
よほど決心してこないと来れない場所なので、
はい、
知名度というのはどうしてもですね、
うん、
低くなっていくんですけれども、うん、でもまあまあこうしてこう皆さんに来ていただく企画をすることで、名前だけでも覚えていただく、うん、本堂に入っていただく、寺というところが身近に感じるようなことになればいいなというようなことですね。
どうだったんでしょう、その当日はお久しぶりに見る方とか初めて見る方っていうのはいらっしゃったんですか？
そうですね、ゲームとかね、うん、そういったことをしましたので、見たことのない方々は当然いらっしゃるわけですね。
はいはいはい、うん、
なので楽しかったです。
そうですね、
こうい
うのはじゃあ、まあ、コロナ明けで一発目ってことでしたけど、
はい、
来年以降もやっていきたいと、はいはい、
もちろんそのつもりでおります。
うん、
うちはですね、檀家さん方が随分と協力的な方が多いので、もちろんだからこそできるんですけれども、うん、でなければですねちょっとできることではないので、
うん、
ただそういう檀家さん方も、ね、まあ、好意的だというふうに私自身は思っておりますので、はい、これからも続けていきたいなと思います。
こういうお祭り物がなくても来てもいい場所なんですか？
もちろんです。
大丈夫ですか？
はい結構ですね、
はい、
そうそう、この下の能面道路というところなんですけれども、はいはい、そこがですね、市の何でしたっけ、メタボだかなんだかの、うん、散歩コースになっていて。
そうなんですか。
はい、それで、この下の方にお住まいの方々がですね、うん、
はい、
この能面道路を散歩していらっしゃるんです。
あ、
ちょっとあの熊が出るということで、あの若干人は減ってきたりもしているんですけれども、うん、お散歩にこう下からこう歩いてね、うん、来ていらっしゃるので、うん、これはいいなと。
そうですね、
ね、まあ、熊に会わなければ。
そうですね、熊は怖いですからねそうですね。
今回は眼界庵祭りについてお伝えしました。眼界庵にたくさんの人が集まっている様子は地域の温かみを感じました。次回は二戸健康フェスティバルについてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。